あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2014年6月3日火曜日、六曜は仏滅でございます。東京はね、最高気温がどんどん下がってるとはいえ、やっぱり暑いことは暑いですね。日中も暑いですけれども、夜、日中外歩いてる分には、半袖でね歩いてる分には、そんなにアホみたいにモリモリ歩かない限りは、その全身汗だくになるってほどではまだないですね。でもね、夜がね寝苦しいっていうの、この前久しぶりにありまして、今部屋のそのベッドのセッティングにも問題があるんですけれども、私2段ベッドみたいなね、実際2段ベッドではないんですけれども、そのベッドの下にスペースを作ってそこで作業をしてるんですけれども、なもんですからベッドが非常に天井に近いんですよ。で、あったかい空気がね当然上に行くっていうのはあるんですけれども、今までねこんなにね、そのあったかい空気が天井近くに溜まるなんてことそんななかったですよ。窓を開けて換気扇回してると一応空気がね流れてはいたんですけど、もうね空気が流れなかったですねまあそれ風が入ってないってわけじゃないですけどね、なんか天井の方にはもうあったかい空気しか来ないっていう状態でね、この前は別に悪夢見たわけじゃないのにね、暑くてわーって目が覚めちゃいましたね。だもんですから、もうこんな時期からエアコン入れてね、入れっぱなしだとまた体が厳しくなってくるんでね、つけたり消したりでね、ちょっとかえってこれが電気のね消費量としてあまりよろしくないって話も聞いたことがあるんでね、なんとかならんもんかと思ってるんですけれども、話変わって、本当一部の方しか興味ない話かもしれないですけれども、日本時間の今日の夜中の2時前後ですか、あたりからその海の向こうでね、アップルのパソコンのね、パソコンとかの、今だったら iPhone とか iPad のね、Apple の WWDC ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスっていうね、毎年この時期になるとその開発者向けのイベントというものが海の向こうで開催されるんですけれども、ここ何年かはその新製品のね発表の場にも使われていて、特にそのだからソフトだけではなくハード面のね新製品の発表の場、特に iPhone あたりかななんかは結構その WWDC で発表されることがあって、今年もねその新しい iPhone、 今年だったら iPhone6 ですかあたりの発表があるんじゃないかと。で特にまた今度ね出ると言われてるその iPhone6 は画面の大きさが2種類あるというふうに言われてるんでね、そこら辺もすごい期待されてたんですけれども、結論から言うとそういうハードウェア関係の一部の方はね新しいおもちゃっていう表現されてましたけれどもね、ハードウェア関係の紹介は一切なく、新しい OS ですね、Mac の方はいわゆるそのパソコンの方は OS10 のヨセミテと、今現行 OS10 のマーベリックスなんですけれども、 OS10 のヨセミテといわゆるカリフォルニア州の地名の名前シリーズというね、ところで、そのヨセミテというのと、あとは iPhone、iPad あたりのその OS であるところの iOS8、 こちらの方の紹介がありましたね。正式なリリースは秋頃に、いわゆるだから一般のね我々ユーザーが使うのは秋頃の予定なんですけれども、開発者向けカンファレンスなんでね、この時期から発表されて、で開発者ももうそろそろ結構早いうちから使えるようになるのかな。で、そこで開発を始めてくださいというような内容ですけれども、これもだからそのハードウェアをね期待していた人には肩透かしは肩透かしだったんですけれども、で、そのソフトウェアの中身もねパッと見はそれこそアップルがよそがやっててアップルがやってこなかったようなものをカバーしているような内容の羅列に見える部分もあったんですけれども、これまとめてねその全部発表が終わった後まとめたものを改めて見ると、これ結構すごいことをやってるなと。専門的な話私もよくわからないですし、してもねこれ聞かれてる方がどれだけお分かりになるかわからないですけど、簡単に言ってしまうと、今までは iPhone は iPhone、 iPad は iPad、 マッキントッシュはマッキントッシュ、パソコンはパソコンという形で、ほぼ分離と。一応そのだから例えばね iTunes のね音楽を CD からねリッピングして、それをなんかつなげてね iPhone とつなげて iPhone に落とすとかそういうのありましたけど、基本的にはそんなにその連携してる感っていうのはあんまなかったと思うんですよ。活用してる人は一部連携してるAirDropだとかね、そういったものを使ってる人は連携してる感っていうのを感じてるかもしれないですけど、そんなにそれまではなかったんですが、その連携が すごいその我々あの素人にもすごい分かりやすくなったというようなね、感じとして捉えればよろしいんじゃないでしょうか。だから、まあ、あの日本ではなかなかあのそう簡単にはいかないかもしれないですけど、アメリカなんかではその家電とか、あとは何でしょう、ホームセキュリティだとか、あとはその何でしょう、あのエアコンだとかね、そういったところだとか、そういったのと連携をすると。だからあの、まあ、iPhone にね、であとこれからの Siri っていうね、その iPhone にその音声でねあの操作をする、まあ、あれは何て言えばいいんですか、ロボットと言えばいいのかなんか分からないですけど、アバターって言っていいのかどうか分からないですけどね、そういうそのコンシェルジュみたいなものね、にあの問いかけると、例えばその家の何でしょう、何時に帰るからその時に明かりをつけといてくれだとかね、あとはそのなんかカメラをチェックしておいてくれだとか、あとはまあエアコンをつけといてくれなんてことをその iPhone に向かって指示することができるみたいなね、ような、あ、印象ですね。あと、まあ、メッセージ関係のアプリも強化されたっていうのもありますけれども、あとなんだ、 iPhone の着信とかメッセージ iPad で取れるっていうのもありましたけれども、あとはだからね、なんだろうな、この全部が全部連携していくっていうところが、まあ、開発者にとってだから新しいそのプログラム言語っていうんですかね、全く新しいわけかどうかわからないですけれども、まあ、比較的そのプログラマーたちが使いやすそうなものが出てきて、その開発者の方たちは結構ね、あの、歓喜されてたっていう、あのなんか映像もありましたけれども、開発もしやすくなって、いろいろなものと連携するようになって、だからその全体的なね、そのプラットフォームを使っていろいろなその生活面であったりだとか、そのビジネス面であったりだとか、そういったところとの連携をすごい意識することができる。だからそれ向けのね、アプリの開発っていうのもどんどんこれから盛んになっていくんじゃないだろうかと。例えば分かりやすいところで言えば、ホームキットっていうね、スマートフォームアプリだとか、そのヘルスっていうね、健康管理アプリだとかね、そういったところと連携するガジェットがね、これからまた出てくるんじゃないでしょうかというところで、だからガジェットの方もその可能性が出てくるし、そこにまつわる付随するそのプログラムなんかもね、いろんな派生したものが出てくるんじゃないかということで、まあ、あの我々その新しいね、マシンが出るとわー新しいかっこいいとかいうようなタイプからは全然ちょっとあの地味でね、めでたない感じのカンファレンスでしたけれども、実質的にはそのこれからやっぱりその人々の生活をますますこのスマートフォンだとかタブレット PC だとかパソコンだとかが改善していくんじゃないだろうかというものを予感させるようなね、カンファレンスでしたね。これすごい楽しみで、まあ今の時点ではね、何言ってもようわからんってところあるかもしれないですけど、だんだんだからこれがね、知られざるうちにだんだんその生活が変わってくるっていうね、ところになってくると思うんで、だからみんながね、あの当たり前のようにスマートフォンを使うようになったようにね、なんかのところでそのもういろんなあのタブレット PC だとかスマートフォンをこんなところでも使うみたいなね、あのことになってくるんじゃないでしょうかね。はい、ということでなんかすごい中途半端な説明でしたけれども、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーでございます。ここのとこ最近はあの新しい映画、最近ねあの上映された映画を紹介してまいりましたが、今回紹介するのが2002年に日本でも上映されましたセクレタリーというね、こちらの映画紹介していきたいと思います。なかなかこれね面白かったんですけども、監督がスティーブン・シャインバーグというあんまり聞いたことのない監督さんですけれども、主演がマギー・ジレンホール、あのジェイク・ジレンホールはさあの最近ね日本でも結構いろんな映画で、有名になってきましたけど、それのお姉さんですね、バットマンとかも出てましたね、あとはジェームズ・スペイダー、こちらの2人がまあメインというところで、簡単に言っちゃえばね、ちょっとねちょいエロな感じの話なんですけれども、結論から言うとですね、すっごい内気で、なんかすごいあの人に対しての人間関係もすごいなんかのいびつな関係のね、偏ったコミュニケーションしか取れない人たちが、出会って、どうお互いがそのね、信頼関係を結んでって、まあどうなっていくかっていうところをね描いた話では、だから見方によってはちょっとなんだこれっていう人もいるでしょうし、なんかすごい凝りすぎてるっていうか、変なところでね、そういうなんかエロで見せて客釣ろうとしてるんじゃないかみたいなね、いうように思う人もいるかもしれないですけど、これね非常に恋愛映画としてはなかなか面白い。内気な人同士の恋愛ってそうないですよ。普通話盛り上がらないですよ。 そこをその内気な人同士がその恋愛していくっていうのはどういう風にしていくのかっていうのをこういう形式でやったっていうところで、ね、2002年ちょっと古い話ですけどね、レンタルできると思いますので、はい、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた、うねったうねった。